ありがとうございました。今年最後のご祭典越年祭を、高松巡行協会長ご祭司のもとに無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。ご承知のごとく今年という年はですね、祭司の中でも触れさせていただきましたけれども、大変大きな節年でした。お国の上においきましても、平成から令和へと、そして天皇陛下がですね、代替わりをした年でありました。また、金光教教団の上におきましても、立教160年という年柄です。安政6年に、教祖様が、いわゆるお百姓さんを辞められて、取り次ぎの御用に専念をされてから今年で160年という、そういう節でした。教団にとりましても、また、親教会の愛楽教会におきましては、初代親先生大坪総一郎初代親先生の満25年の式年のお年柄、そしてこれの神有教会におきましても、高松純子先生和子先生がご不興になられて25年という年でした。春にはですね、テクノプラザ葛飾で、不況25年のご大祭を、最初は予定はしてなかったんですけれどもね、成り行きの中に開かせていただきましたけれども、そういう大変な節年でした。その節年の、集大成とも言うべき先月の11月29日の初代親先生の25年祭にはですね、教会からは純子先生と私が、酒井さんご夫婦のご用を立てをいただいて日帰り参拝させていただいたんですけれども、その時にですね、祭典前に礼拝堂に行きまして、愛楽の親先生にですね、ポンと200万円を現金で出しまして、この教会ができてからできた時に5518万円を愛楽教会からお借りしたんですけれども、それを30年かけて返す予定だったんですけれども、本当にこれはですね、奇跡だなと思うんですけれども、その30年に満たない24年で全額完済をさせていただきました。直接純子先生から親先生にですね、完済御礼のお届けもさせていただいたわけです。その、初代親先生の25年祭の時にですね、その一方でですね、東日本大震災がですね、2011年の3月11日に発生しまして、それから毎月ですね、その愛楽教会への返済金とは別に、義援金というのもですね、毎月振り込みをさせていただいておりまして、でもうその時から欠かさず貫いて、これも貫いてきていて、総額で150万円ぐらいは義援金を累積させていただいて、今なおまだまだ東日本大震災以外でもですね、被災地がいっぱいありますから、ご本部の災害救援、という組織があるんですけれども、そこの方にですね、義援金を振り込み続けさせていただいております。私はここがまたありがたいと思うんですね。返済金だけに一極集中してはまるんじゃなくて、もう出すところは出す、出したら絶対返ってきますね。その裏では別、それとは別に、ね、そういうお国のために、そして被災者のためにもお金をですね、人間技でできることじゃないと思うんですけれども、そういうところにもお金を出させていただいております。毎月18日が災害復興祈願の月例祭のご祭典をいただいてるんですけれども、今月の18日の月例祭の時にですね、お祭りに向けてお野菜の盛り付けのご用意してたらですね、その日は朝からピンポンラッシュでですね、いろいろな宅急便が届いたり、そして郵便局の局員さんが来たんですね。いつもはだいたい夕方ぐらいにポストに投函するだけなんですけれども、その2月18日の お祭りの時は郵便局員さんが直接ピンポン鳴らして、簡易書き留めでですね、送られてきたものがあったから、署名が必要だから、 ピンポン鳴らして、しかも夕方じゃなくて午前中に来たわけですね。でその時局員さんからいただいたのがですね、その御本部に義援金を振り込むと必ず御本部のご新米がですね、御本部丁寧ですね、毎回 あちらはあちらで神有教会にご新米をですね、いつもお剣先3体入れたご新米を、ご結界の金光様が書かれたご新米が送られてくるんですけれど、それと一緒にですね、簡易書き留めというのは現金が中に入ってたんですよ。まあこれはある教会から来たんですけれども、現金書き留めじゃなくて簡易書き留めで来たんですけど、中に現金がある封筒がご本部のご新米と一緒に来たんです。そしてもう一つ封筒があったんですね。その封筒は何かというと請求書でした。逆にこれだけの金額を払ってくださいという請求書が来たんですね。まあ、何かですね、日々の生活の中で変わったことが起きている時っていうのは皆さんアンテナを立てた方がいいです。とりわけですね、神様がこれは何かおっしゃっておられるぞというアンテナを立てられたらいいと。いつも夕方に来るポスティングで来る郵便がわざわざ局員さんがピンポンして直接渡された、しかも午前中に。そしてそこをいただいたものが御本部からのご新米と、そして現金と、そしてそれと反対の請求書が来たわけですね。会計の仕事に携われている方ならお分かりだと思いますけど、年末調整っていうのがありますよね。何かで私はその成り行きをいただいて、御本部のご新米と一緒に片や現金が来た、収入が来た、片や請求書支払いの明細が来たのを見て、ね、この1年間改めてちゃんとここはどこができててどこが足りなかったのかというのをですね、しっかり見つめてってくれよというものを感じたんですね。そういう流れの中で今度宅急便が来たんですね、立て続けに。で来たものはですね、最初にこれは邦子先生がですね頼んでいたんですけれども、トイレ のお便器を拭くブラシを注文したんですけど、それももうほぼ同時刻に来たわけですね。そしてまた別の宅急便の会社から今度どっさりと段ボール箱3箱でですね送られてきたんですよ。それが何かというとカビキラーとか何ですかね、パイプユニッシュとか、あと防虫剤とか、あと洗剤関係ですね、それとか芳香剤とか見たこともないくらい大量に送られてきたんですね。それを見てですね、片やブラシが来て、片やその、ね、カビキラーとかパイプユニッシュとか、いわゆる洗剤系のものとか防虫剤、虫を寄らせないためのものがたくさん届いたのを見てですね、あ、もう今年ね、いよいよ差し迫ってきたけれども、この大節年だからこそね、しっかりこびりついた汚れをね、磨いてってくれ、落としてってくれよという神様がね、その18日の月例祭を通して願われてるものを感じたんですね。でその時、まあ、お話も私そういうお話をさせていただいたんですけれども、で月例祭の祭典をいただきながらいただくのがですね、これだけの大きな節として大変なおかげをいただきました。教会の上にもさっき言った親教会の、ね、借入金5518万円全部払ったわけですね。で皆さん方の上におきましても、いろいろもちろん、ね、大変なこともあったかと思いますけれども、やはりこの節々のご比例を皆さん方一人一人も、ね、感じられてると、いただかれてると思うんですよね。皆さん一人にとっても確かに今年は節々だったと思うんですよ、お届けの内容を聞いてても。そしてどれほどの神様のおかばいただいたかわからない年だったとも言えるんだと思うんですけれども、だからこそね、逆に知らず知らずのうちに溜まっているよ海や垢がね、こういう大きな節年だからこそ積もりに積もってますよと、それをちゃんとこの落として新しい年を迎えてってくださいよということを神様からいただいたんですよ。18日の月例祭祭典を通してですね、もしこの汚れをですね、ち ちゃんと磨かずに落とさずに来年行くんだったら、今度はまたちょっと怖い話ですけど、緩む脅しも来るよともいただいたんですね。これだけの今年ね、お節としてご比例いただいて、磨くところ磨かず、改まるところ改まないまま、次の年見たら今度は逆の揺り戻しが来るし、また今年のせっかくの節年のご比例がつながっていかない、生かされていかないということを感じたんです。そういうことをまあ感じながら月齢祭いただいたら、まあ、その日早速にあなたが、ね、ちゃんと磨いていかなきゃならないのここですよということを成り行きを通していただいたんですけれどもね。そして極めつけは昨日一昨日でした。今度は教会で使っているですね、掃除機が突然ちょっとモーターが焼けるような、気管が焼けるような匂いがしてきて、もうちょっと限界だなっていう状態になったんですね。そしてまあ私はそれでもまあなんとか使わせていただこうと思ったんですけど、まあ掃除機は毎日ほぼ毎日使わなきゃいけないものだからということで、昨日ですね、成り行きの中で新しい掃除機に買い替えさせていただいたんですね。それまではサイクロン式の掃除機をしてたんですけれども、紙パック式に変えました。サイクロンよりも紙パックの方が、ね、丈夫だそうです。長持ちするそうですね。ということで、まあ紙パック式のですね掃除機に変えさせていただいたんですけれども、いよいよ、ね、汚れをねちゃんと取ってくれよって神様がねおっしゃっておられるなと思ったんです。そしたら、これは前後しますけど、一昨日だったんですけどね、まあ、今長女の東子さんが、まあ、電車で学校に通学してるんですけど、京成線の青戸駅から利用していて、青戸駅までは自転車で行ってるんですね。そして青戸駅前の駐輪場を借りてるんですけれども、そこが今月いっぱいでちょうど契約が満了するので、更新手続きに行かなきゃいけないんですね。またさらに3月まで3ヶ月間更新に行こうと。で、まあちょっと分かりにくいところにもありますし、まあ東子さん今受験ですごい忙しそうにしてるから、私がじゃあ行ってあげるよと言って更新手続きに東子さんの自転車に乗って行ったんですよね。で、一昨日というのはものすごい寒い日でした。もう北風が、からっ風が強くてですね、もうひひいう思いで青戸駅まで行きまして、で、そしたらですね、まあ、事前にその前に9月の更新の時に家内が行った時に一応その契約のなんていうかカードみたいなのがあるんですけれども、それを持ってったんだけど、別にそれなくてももうお金さえ払えば更新できるようになったから、カード持っていかなくていいよって言われたんですよね。で、だから、あ、そうなのかということで、カード持たずにお金だけ持って行ったんですけれども、実際行ってみたらそこの駐輪場の係の人がですね、カードがないとダメだと言い出しまして、いやー、ちょっと寒い中こっち来てね、いやいや、まあダメです、機械で処理するから、しなきゃいけないから、そのカードを持ってないと更新はできませんと言い出した。こっちも一歩も引き下がる気もないけど、あっちも下がらないですよね。シルバー派遣センターのね、おじいちゃんたちがいっぱいいたんでやってくださってるんですけどね、実はこれ契約する時も一悶着あって、その時も私が行って東子本人行かなかったんですけど、東本人のね身分証明書とか学生証とか通学館も持ってってるんだけど、本人じゃなきゃダメだの一点張りだったんです。これだけ証明書で持ってって何とかしてくれよと言って、その時は私が押し切ったんですけどね、今回はその人と同じ人がですねやっぱりいてですね、相性が悪いのかな。でも今回こっちが分が悪いわけですよ、やっぱり機械で処理できないからっていう言われちゃうとね、カードが。でもちょっと待ってよ、でまだね、大晦日までやってるからあと4日あるじゃないですか、4日ってこっちだって暇人じゃないんだよと。しかもね、ちゃんとお金も持ってきてるんだというような思いがあって、でもう悔しいからですね、いや、うちの家内がこの間行った時はそんなものなくてもね、ちゃんとやってくれたよって、ちょっと家内に今電話するからって言って、もう我が心も何もないわけですよ、そういう時は。もうふざけんなよという。で、家内に電話して、まあ、家内も責める気持ちもどっかにあったのかな。ね、あんたが持っていかなくていいって言ったから持っていかないで行ったらダメだって言われたって。 でその、ね、シルバー派遣センターのおじちゃんもですね、奥さんが勘違いしてんじゃないのってその時かなんていうような言い方ですね。で家内に電話したけど結局ダメなことダメっていうことになったんですよね。そしてまあしょうがないからしぶしぶ、まあ、もう結局契約更新できずにもう一回戻ってきてカードを取りに行こうとして、そしたらもう風がですねもろ逆風でですねものすごく冷たく感じてですね、はあ、もうこっちはモヤモヤしたまんまだったんですけどね、その時はっと思ったんですよ。その冷たい冷たい強い北風を浴びながらね、今から半年前のね6月の半年のお祭りの時私がお話ししました、初代は先生の成り行きは神の働きというトンネルの話をですねさせていただいたかと思いますけれども、その、ね、お話をする時に昭和24年初代は先生が2月6日それこそ北風どころじゃない雪が舞い散る中にですね、ちょっとやそっとじゃ越えられない山を越えてって星の教会にお参りして、そして星の教会の報徳祭に参拝をされる、そしてその日の夜は星の教会に泊まられて、また山越えをして東久留米教会の報徳祭にお参りさせる、でもちろん御用もされるわけですね、下足の御用とか、そしてそれで家に帰るのかと思ったら、その東久留米の大祭が終わりまして今度は、ね、お商売に出られるわけですね、福岡の方に行って、まだ当時は初代は先生は商売をされてましたから、そしてタオルを冬の寒い中ね、当時の初代しかも破れ釜や破れ靴ですから一番修行が激しい時代だったんですけど、そういう格好で冷たい雪の中を福白の町博多の町をですねタオルを売ろうとして売るんだけど、タオル1本が売れないわけですね。初代は先生って方はものすごい商業 の商売の才能があられた方なんですけど、その初代をもってしてタオル1本が売れないんです。そして、そのまま、ね、もう足もかじかんでもう凍えるような体も疲れてるような思いだったんだけれども、まだ自宅には帰らずに福岡教会にお参りされてから、そして自宅に戻られて、そして自宅に戻ってご神前にぬかづいてですね、まあ、今日こういうふうにねご用を使い回していただいてタオルも一枚も売れなかったけれども、結構なご修行をさせていただきありがとうございましたという心からのお礼をされるわけですね、まあ、そういう話を確か半年前させていただいたんです。それがドンと来たんですね。先ほど言いました、ね、この大節年だからこそたまった海や赤を、ね、落とすためには、ね、どうしたらいいかって、磨いていくこと改まっていくことなんですけれども、そんなに大げさなことじゃないんですよ。ちょっと心の向きを変えるだけでその汚れは落とせます。私が今言ったようにですね、もう不足たらたらなわけですよね。自転車の、ね、契約に行こうと思って寒風の中をせっかく行ったのにダメだった。で思わず人間心でモヤモヤしてイライラしながら冷たい北風を浴びながら帰りながら、その時はっとその初代親先生の話をしたことをいただいてですね、初代親先生と私何が違うのかって、ここが違う。でもちろん初代親先生の荒行の真似はできません。断食をしたりとかですね、水をかぶったりとかも修行されて、そういう真似はできないですけれども、もう疲れ切って初代の場合は、ね、タオル一本も売れないにもかかわらずしみじみと結構な修行をさせていただきありがとうございましたとお礼を申し上げた。これだったらですね、その気になれば凡人のである自分でもできなくはないなと思ったんですね。で形の真似でもいいから、この今こういう状況になって結局ね、これだけ節々でね、ご本部のご比例も愛楽教会の25年生のご比例もいただいてきたけど、自分自身の正体をと見たとっていうのはこういうことだったと、ちょっと思い通りにならないことがあったらもう我が心もクソもないような、ね、自分がそこに浮かび上がってきて、ここそが磨けよ落とせよって神様が初代がおっしゃっておられるなっていうことに心がふっと向いて変わっていったんですよね。そして嘘でもいい真似事でもいいから本当にこうやって自分が改まらなきゃいけない磨かなきゃいけないところを成り行きを通して示してくださっている、 家内が悪いんでもない、そこのシルバー派遣センターのおじいちゃんが悪いんでもない、ね、ここを磨いていってくれよってことを神様がおっしゃっておられるなって思ったら、ありがとうございますという言葉が心の中で出てたわけですよね。そしたらですね、もう相変わらず北風が、それまで冷たく感じていた北風がですね、あ、この風で自分のそういう海とか悪をね、成り行きを通して神様が落としてくださってるということがドーンと響いてきて、もうたちまち訳のわからないありがたさが込み上げてきたんですよね。まあ、帰りの道中、最初はもうね、イライラもやもやしながら帰ったけれども、もう家に着く頃にはもうお礼いっぱい、ありがたさいっぱいで帰ってきたんですよね。でドア開けたらですね、家内とひろと君が、とうこさんが申し訳なさそうにですね、ごめんねって感じるんだけど、いやいや全然そんなことない、帰っておかげいただいたよと、でまた行ってくるからとカードちょうだいと言って、そしてまた寒風の中を行ったら、その最初1回目の時の、ね、相性の悪い人はいなくなってて、すんごい人柄のいいおじちゃんがですねなんか相手して、でそので2回目はもうスムーズにですね、契約の更新を無事済ませていただいたんですけどね。そういうことなんですよ。汚れを落とすと言って大それたことするんじゃない、ね、こちらの心を向けちょっと変えるというかですね、ちょっと見分かしていただこう、あるいは結構な修行をさせていただいてというところに向きを変えるだけでですね、落とすことにもなるし、そしてありがたい思いが込み上げてくるんですね。ありがたい思いっていうのはですね、自分でコントロールするものでもないし、事柄によってコントロールされるものでもないんです。自分にとって都合の良いことが起きてきた時もありがたいと思うけれども、そのありがたさは本当のありがたさではない。また逆風が吹いたら崩れなければならないありがたさだけど、崩れないありがたさっていうのはこういうありがたさということですね。初代親先生のもう一つのエピソードに神の土産の話っていうのがありますよね。終戦で引き上げてきて、そして、翌年 大切な弟さんがですね、終戦のわずか2週間前に亡くなったことが分かった。あと2週間どうにかならなかったですかと、ね、初代親先生もご家族もみんな思った。必死にね、なんとか生還をというお願いをしてきたけれども、なんで聞いてくださらなかったという、そういう思いで初代親先生も若い時にですね、ご本ご拝されるんですよ、ね、直談判するために神様に。そしたらご本お披露目で ご記念しても、お靴着でご記念してもお知らせの一つも当時いただかれるわけでもなくて、そのまま帰らなければならなくなった時に、親教会の先生から、大坪さん、今回のご本部参拝何かお土産はできましたかって言ったら、言われた時に、はい、できましたととっさに答えたら、途端にもう訳のわからないありがたさが込み上げてきた。本当のありがたさというのは、こちらの心がですね、神様に向かって結構な修行をさせていただいて、このことを通しておかげをいただかせていただいてと言った時に跳ね返ってくるものなんですね。降りかかって押し寄せてくるものなんです。で、初代和先生もその時行きはもう本当に、神様どうしてですか、なんで弟を助けてくれなかったんですかという恨みつらみでいう思いで行ったけど、帰りはもうありがたくてありがたくてしょうがない、もう、ね、何を見てもありがたい。で、席もね、座らずに、座る気にもさらさらなれない、どうぞ座ってくださいというような思いになって、私もちょっとそこを向きを変えただけで、それのちょっと断片だけを触れさせていただいたような思いがするんですね。そしてその日の夕食、もうこちらがそのありがたい思いがいっぱいだからですね、知らず知らずのうちにやっぱり食卓にも出たんでしょうね。トーコがですね、お父さん今日はえらいなんか機嫌がいいね、もうそうだよ、もう本当に今日でね、もうありがたくてねっていうような感じで、食卓もそういう感じでね、ありがたい雰囲気になっていくわけですよね。心の向きがちょっとどっちに行くかによって全然運命が変わってくる。事柄によってありがたくなったり不平不足になるんじゃなくて、こちらの心の軸がどっちに向くかによってありがたくもなるし不平不足も湧いてくるということですね。ありがたさも、ね、照り返して押し寄せてくるのもならば、苛立ちや不平不足もそうです。逆に言うと、これが私がそういうモヤモヤもしたものを引きずっていったら、また食卓にも響いてたと思います。そういう何気ないところからですよ、分岐していくわけですよね。ありがたい過程になっていくのか、 そうじゃないこと、そういう些細なところをですね、つぶさに大事にさせていただく神様に心を向けてですね、そして自分の心を見極めてですね、まあそういうものを感じさせていただいたんですけれども、今年もう残すところ今日明日明後日ですけれども、ね、皆さんにおきましてもですね、どうぞこのところここのところにですね、今年1年大伏としたからこそ絶対溜まっています、知らず知らずの例年にはないゴミとか赤とか汚れがですね、それを成り行きを通して取らせていただくぞという気持ちを持ってこの3日間過ごしてください。そしてありがたい思いでですね、新しい年を迎えていってください。今日の祭りを通してかけられている神様の願いがそこにあると思いますし、またせっかくのこのね、一挙160年の節から伸びていくのか折れていくのか、そこにかかっているんだと思いますね。この3日間の過ごされ方、どうぞ皆さんおかけいただかれてください。ありがとうございました。